エゼキエル書の福音第9回、岩尾の信仰に立とうという主題で、エゼキエル書第26章から28章です。前回は25章の1章のみをご一緒に読みました。でここにはたくさんのことが書かれてあったんですよ。イスラエルを取り囲む親戚の部族ですね。アンモン、モアブ、エドム、ペリシテという4つの部族がわずか1章の中で書かれていました。彼らに対する神様の言葉が記されていたわけなんですけども、今日は26章から28章3章なんですが、ここには特にスロという町に対する神様の言葉が書かれています。それからシドンについて少し書かれているんですね。3章も費やしているわけなんですよ。これは大切なことが書かれているんだろうなということがわかりますね。そして26章から28章までを通読した私の第一印象は、おごれる者久しからずという言葉が浮かんできました。平家物語ですよ。あの冒頭のところにある言葉ですね。そういう思いがしたわけなんですけれども、ツロとシドン、この町についてはイエス様も言及しているところが福音書の中にあるんです。それからイエスは数々の力ある技がなされたのに、悔い改めることをしなかった町々を責め始められた。しかしお前たちに言っておく、裁きの日にはツロとシドンの方がお前たちよりも耐えやすいであろう。ああカペナウムよ、お前は天にまで上げられようとでも言うのか。これはマタイ伝の11章の20節からのイエス様の言葉なんですけども、イエス様は憤ってますね。イエス様が育ったのはガリラヤのナザレですね。ナザレからツロシドンというのは実は近いんです。ツロという町はだいたい50キロぐらい北西に行ったところなんです。ですから、まあ、仙台から50キロぐらい北西っていうとだいたい山形あたりなんですね。その辺に位置するところで、イエス様もこの町のことは知っていたんです。そしてそこが今はもう廃墟になっているというわけなんですね。イエス様はこんなふうに言及しているのはなぜなのか、滅んだのはなぜなのか、ということは逆を返せばどういうことですか。祝福の鍵がそこにあるということですよ。こうすれば滅びなんだ、しかしこうすれば祝福なんだということがですね、今日の3章にわたって書かれていると見ることもできるわけなんですね。さてツロと言いますと、旧約聖書でどんなことがあった町だったのか。ツロという町は現在のレバノンにある世界遺産に登録されている遺跡なんですね。そしてツロという名前の意味は岩という意味なんです。やっぱりツロというとですね、ヒラムという王様がダビデを非常にね気に入っていたんですね。だからダビデが王様になったということで、レバノンの紅白とそれから大工と石工を送ってダビデの王宮を建てたということがサムエル記の方に書かれています。でこれがだいたい紀元前1000年ぐらい、その後も今度ソロモンの時代、約30年後にですね、ヒラムはソロモンが王様になったということを聞いて非常に喜んだんです。そして神殿と王宮を建てて平和条約も結んだということが列王記上の方に書かれているんです。そして今日の26章の冒頭になるわけです。第11年の第1日に主の言葉が私に臨んだ。人の子よ、ツロはエルサレムについていった。ああそれは良い君である。諸々の民の門は破れて私に開かれた。私は豊かになり彼は破れ果てたと。あれなんだこれはというふうに思いますね。実はツロは地中海貿易で非常に成功を収めたんです。ただ一つ邪魔になっていたのがエルサレムなんです。エルサレムは陸上貿易の一つの要だったんですけども、そこでいろんな税金を取られたんです。だからツロに来るまで値段が上がってるわけです。エルサレムが陥落したということはその税金がなくなるから、ああいい君だと言ったのが26章なんですけれども、第11年の第1日というのは実はこの年、紀元前586年にエルサレムが 陥落したんです。バビロンにいた預言者エゼキエルに主の言葉が臨んだというわけなんです。そしてスオは今こんな風にお前たちのことを言っていると、エルサレムが陥落したってああいい君だというふうに言ったというわけなんですね。しかしこれはひどい言葉ですね。かつては平和条約を結んだスオがなぜこんなことを言っているんだろうかというふうに思うわけなんですけれども、この26章から28章まで3つのスオの高慢なおごりを表す言葉が記されているんです。その第1番目が今26章の2節で見た、ああそれはいい君だ、他人の不幸を自分のビジネスチャンスの到来と喜ぶ非常に打算的な姿が描かれているわけなんですね。でそれに対して主なる神は26章の3節からこのように憤りの言葉を発しています。それゆえ主なる神はこう言われる、スロよ、私はあなたを責め、海がその波を起こすように私は多くの国民をあなたに攻め越させる。彼らはツロの城壁を壊しその櫓を倒す。私はその土を払い去って裸の岩にすると、裸のツロにするというふうに憤っておられるわけなんですね。そして実際にこの年です、紀元前586年にバビロニアのネブカドネザルがツロに攻めてきてるんです。そして13年間攻撃し続けるんです。ただ非常に要塞堅固だったのでこの城は破れなかったんですね。でも降伏します。そしてバビロニアに服属することになるわけなんですね。次の27章にこんな風にツロの人が言ったと書かれています。主の言葉が私に臨んだ、人の子よ、ツロのために悲しみの歌を述べ、海の入り口に住んで多くの海沿いの国々の民の商人であるツロに対して言え、主なる神はこう言われる、ツロよ、あなたは言った、私の美は完全であると。この地中海貿易で得たさまざまな金銀財宝を持って自分たちを着飾った、町を要塞化していったということなわけなんですよ。だから私は美しいというふうに言ってるんですね。そしてツロの沖合700メートルの島はですね、金銀財宝多くのもので飾られた船に例えられているわけなんですね。しかし神様はこのツロに哀歌を歌えというふうに言っています。どういうところと貿易をしたのか、いろいろな地名が出てきています。全部は分かっているわけじゃないんですけれども、例えばルデというのは現在の西トルコなんです。リビア王国のことをルデというふうに呼んでいます。それからタルシシュ、ヨナが逃げようとしたタルシシュ行きの船というのがありますね。このタルシシュはスペインを表すんです。それからヤワンという言葉もありますが、これはギリシャを表します。ですから非常に幅広い地中海貿易を行って、そこで大成功を収めて自分を着飾った、私は美しいと言ったというわけなんですね。それに対してそれらの金銀財宝は全て奪い去られると神様は哀歌を歌うようにエゼキエルに言っているわけなんです。それから3つ目のおごり高慢を表す言葉が28章に書かれています。主の言葉が私に臨んだ、人の子よ、ツロの君に言え、主なる神はこう言われる、あなたは心に高ぶって言う、私は神である、神々の座に座って海の中にいると。しかしあなたは自分を神のように賢いと思っても人であって神ではないと言っています。とうとう思い上がって自分は神である、そういう全能感に酔いしれていたということがわかりますね。しかしそれに対して神様は七節でこのように言っています。見よ、私は諸々の国民の最も恐れている異邦人をあなたに攻め越させる。彼らは剣を抜いてあなたが知恵を持って得た麗しいものに向かい、あなたの輝きを汚し、あなたを穴に投げ入れる。これはバビロニアのネブカドネザルのみならず、紀元前332年マケドニアのアレキサンダー大王がエジプトを攻略する途中でですね、皇后の憂いないようにこのツロをまず 攻略しようというふうにしたんですね。バビロニアは13年もかかって結局滅ぼせなかったんですけれども、アレクサンダー大王はなんとわずか9ヶ月でこの町を攻略したということが実際に起きたんです。で、今日の州法のところにありますけれども、陸の通路と島の方の通路とはだいたい700、800メートル離れていたんですが、なかなかね、これを攻めあぐねていたようです。そしたら部下が、ここの間が浅瀬になっています。実は昔ですね、サビロニアの攻撃の時に攻めようとしていろんなものをうずめたらしいんですよ。それで昔の通路の絵をもっと破壊して、その残骸でもってダムを作ろうというふうにしたんです。そしてさらにフェニキアの艦隊やキプロスの艦隊を動員してこの通路を攻撃した。その結果、わずか9ヶ月で通路を征服することができたということが歴史上伝わっています。私は諸々の国民の最も恐れている異邦人をあなたに攻め越させるという28章の7節の御言葉が成就したわけなんですね。それが28章に書かれているわけなんですけれども、そしてシドンへの宣告というのが28章の20節から少しですけれども書かれています。20節、主の言葉が私に臨んだ。人の子よ、あなたの顔をシドンに向け、これに向かって予言して言え。主なる神はこう言われる。シドンよ、見よ、私はあなたの敵となる。私はあなたのうちで栄えを表す。私がシドンのうちに裁きを行い、そのうちに私の聖なることを表すとき、彼らは私が主であることを知ると言っています。実際シドンがどんな悪いことをしたのか、罪状書きはここには書かれていないんですが、実はイスラエル王のアハブの時代にツロの王様の娘イゼベルをめとったということが書かれています。これは列王記上の16章にあるんですけれども、このイゼベルが北王国イスラエルにバール礼拝を持ち込んだんです。この偶像崇拝を持ち込んだのがシドンのイゼベルだったということがあるわけなんですね。それでこのシドンの植民地であるツロとシドンというのはこのように神様の御怒りを受けたということがあるわけなんです。そしてこれに続いて25節からイスラエルの回復予言が記されているわけですね。主なる神はこう言われる。私がイスラエルの家の者をその散らされた諸々の民の中から集め、諸々の国民の目の前で彼らに私の聖なることを表すとき、彼らは私が我がしもべヤコブに与えた地に住むようになる。彼らはそこに安らかに住み、家を建て、またブドウ畑を作る。かつて彼らを癒しめたすべての隣人たちに対して私が裁きを行うとき、彼らは安らかに住む。こうして彼らは私が彼らの神主であることを知るというイスラエルの祝福でもって3つの章は結ばれているわけなんですね。そしてこの予言は成就するんです。そしてその結果シドンとツロも祝福を受ける。それがイエス様の到来によってなされたということが新約聖書に記されているわけです。で、新約時代のツロとシドンなんですけれども、冒頭で見たようにイエス様はこのツロとシドンに言及して、裁きの日にはおごり高ぶって滅びを招いたツロとシドンの方が耐えやすいと言いましたけれども、福音書記者ルカはこんなふうなことがあったと伝えています。イエス様が十二弟子を選んでですね、山を降りてきた時に平地の説教と呼ばれるものをしたんです。それは三条説教と非常によく似ているわけなんですけれども、その言葉がルカ伝の6章に書かれています。20節から、その時イエスは目を上げ弟子たちを見て言われた。あなた方貧しい人たちは幸いだ。神の国はあなた方のものである。あなた方今飢えている人たちは幸いだ。飽きたれるようになるからである。あなた方今泣いている人たちは幸いだ。笑うようになるからである。あの三条の説教と同じように、この平地の説教も非常に平安と祝福に満ちたイエス様のお話だったわけなんですけども、 そのところに、そこのところに来ていた人々のことがルカは伝えているわけなんですね。そしてイエスは彼らと一緒に山を下って平地に立たれたが、大勢の弟子たちやユダヤ全土、エルサレム、スロとシドンの海岸地方などからの大群衆が教えを聞こうとし、また病気を治してもらおうとしてそこに来ていた。そして汚れた霊に悩まされている者たちも癒されたと書かれています。スロとシドンからも群衆が来てイエス様の教えを聞いていたというわけなんですね。彼らは家に帰って、いや、あのナザレのイエスという方は本当にキリストなんではないか、語り伝えたようなんですね。このことがあったのがルカ伝の6章なんですけれども、この後でマタイがこんなことがあったということをですね、伝えてるんですね。マタイ伝の15章にこういう記事があります。さてイエスはそこを出てスロとシドンとの地方へ行かれた。あ、やっぱり行かれたんですよイエス様。するとそこへその地方でのカナンの女が出てきて、主よ、ダビデの子よ、私を憐れんでください、娘が悪霊に取り憑かれて苦しんでいますと言って叫び続けた。そういう出来事があったとマタイが伝えています。カナンの女性が必死になってイエス様に訴えたんですね。しかしこの時イエス様の態度は非常にね、冷たいんですよ。こんな風にマタイは伝えています。しかしイエスは一言もお答えにならなかった。そこで弟子たちが身元に来て願っていった。この女を追い払ってください。叫びながらついてきますから。するとイエスは答えて言われた。私はイスラエルの家の失われた羊以外のものには使わされていない。これがイエス様の言葉なのかと思うぐらいに非常に冷たいんですね。しかし女は近寄りイエスを拝していった。主よ、私を助けください。イエスは答えて言われた。子供たちのパンを取って子犬に投げてやるのはよろしくない。ここはね、本当になぜなんだろうって思うぐらいにイエス様は非常に冷たいです。でも女性はね、食い下がるんです。すると女は言った。主よ、お言葉通りです。でも子犬もその主人の食卓から落ちるパンくずはいただきます。そこでイエスは答えて言われた。女よ、あなたの信仰は見上げたものである。この見上げたというのはですね、大きいというふうに言ってます。女よ、あなたの信仰は素晴らしいと言っています。あなたの願い通りになるように、その時に娘は癒されたという出来事を記しています。ここは本当にイエス様のこの冷たさ、なぜだろうと古来からいろんな人がいろんなことを言っています。それでもイエス様はね、やはりこの女性の願いを聞き入れたんです。そして祝福したんです。これほどの信仰を見たことがないというふうな、そういうイエス様の喜び、驚きが伝わってきますね。実はこの出来事の前に何が起きたのかというとですね、イエス様は特にカペナウムを中心とする伝道をしていたんですけれども、カペナウムの人たち、またこのガリラヤの人たちが非常に冷たい。エルサレムの人たちも非常に冷淡だということがあってですね、大きな悲憤公害といいますか、悲しみ、憤り、また落胆していたということが15章の冒頭から書かれているわけなんです。そしてツロとシドンの地方に、まあ、いわば一時退避されたんですね。そしてそのツロとシドンでこの女性の信仰に出会ったわけですよ。イエス様は大きな喜びをこの時に覚えたはずです。イエス様がどんなに冷淡な答えをしても、女性はあなたこそ私を救う助け主である神の御子キリストですと言ってですね、信仰を告白してやまなかったんです。そして子犬でも主人の食卓から落ちるパンはいただきますとイエス様を信じて疑わなかったんです。この女性の信仰、これこそ本当の岩尾の信仰です。イエス様を信じて疑わない岩尾の信仰ですね。私たちはいろいろなものをこの世において求めます。富、名誉、美貌、地位、かつてのツロが求めたものはそれでした。しかしそれはいろいろな災厄が来るときに何の役にも立ちません。どんなお金持ちでも、どんなに名誉がある人でも、疫病にかかれば致命傷になり得ますね。 ところがツロが怒ったのは、自分を神とし、私は美しい、そして他の人の不幸を笑う、そういう愚かな信仰だったわけですね。しかしこの女性はどうでしょうか。イエス様を信じているんです。この方は言ったことを必ず成し遂げてくださるはずだ。どうぞ私を憐れんでください、娘を癒してくださいと先に言いましたけれども、やっぱり私がまず本当の意味で祝福されなければならない、そのことを求めた時にですね、イエス様はあなたの信仰は素晴らしいとおっしゃったんですね。決しておごり高ぶる中で、イエス様によって罪許されること、また罪許されていることこそ本当の祝福なんだ、また宝なんだ。この祝福と幸いはキリストを通して父なる神様から来るのだ。これこそが岩尾の信仰なんですね。昔教会に行き始めた頃ですね、私の母が退職して非常なうつ病になりました。そのことを伝え聞いたので、私は実家に帰りました。母は本当に見るも気の毒なぐらいにうつ状態にありました。なんと声かけてもかけることもできないで、私は仙台に帰ってきたんです。そしてまだ信仰を持っていなかったんですけれども、でも祈りました。神様、母を助けてくださいと祈りました。そしたらですね、こんな思いがしたんです。それじゃあお前の健康と引き換えにするかっていう、そんな思いがしたんです。皆さんどうしますか。お前を病気にする、じゃあお前の母を助けてあげる、じゃあはいって言わないと、なんか親不孝のような気がしますよね。で、私はすごく祈りながら苦しみました。そして声を上げました。俺も母も健康にしてくださいっていうふうに叫びました。そしたらね、その黒い木みたいなのがパーッと晴れました。いや、あの時私と引き換えにしなくてよかったなと。神様はそんな小さい方ではないんです。私を祝福してください、母も祝福してください、それでいいんですよ。この女性が求めたのはね、私を憐れんでください、娘が苦しんでいます、私も娘も祝福してください、あなたはそれがおできになる方ですというふうに祈っている。これは素晴らしいなと思って、思わずね、あの時の体験を思い出しました。あの時私と引き換えにしてくださいって祈らなくてよかったなと思います。で、母も本当に103歳の長寿を全うしてイエス様のところに召されていきましたけどもね、私たちの主は私たちを通して祝福を豊かにあふれさせてくださる神様です。岩尾の信仰に立ちましょう。神様と取引するなんていうふうなことがないように、またおごり高ぶることがないように、むしろ神の御子主イエスこそ私の救い主、私たちの救い主、この岩尾の信仰に立って今年も歩んでいきたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、おごり高ぶって自分を神としたツロは滅びました。しかしイエス様を主と信じ仰ぎ、助けを祈り求めた女性は娘をも癒していただきました。この信仰こそ岩尾の信仰であると今朝共に学びます。思い高ぶって滅びるものではなく、主を信じ御心に委ねて生きるものとなります。新しい年、あなたの祝福のうちを歩むものとさせてください。御子イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。